ここに同じ出来事を記していると考えることができます。マルコの福音書の1章21節から34節が並行記事としてですね、今日の箇所と同じ記事が載っています。舞台となっているのはガリラヤの町カペナウムです。今日の箇所に登場しますように、シモンとアンデレの家がありました。そしてマルコ2章14節を見ますと、マタイとも呼ばれますレビですね、あの主税人のレビ、アルパヨの子レビが主税人をしていた町でもあります、このカペナウム。そしてマタイはですね、彼が記しましたマタイの福音書の9章1節、2017年は15ページのところにですね、マタイの9章15節で、この町をイエス様が自分の町と考えておられたということを教えてくれています。主イエスは神様の福音を人々に伝える大切な使命を果たすための、いわゆる拠点として、ここカペナウムをご自分の町だとこう考えておられたんです。今日はですね、このルカの福音書を開いています。ここに悪霊を追い出されたことと、シモンの家でひどい熱で苦しんでいたシモンの姑を癒される奇跡の出来事が記されています。ルカも、そしてまたマルコもですね、悪霊あるいは汚れた霊とか聞いて、それが追い出した、イエス様を追い出したということをですね、そしてシモンの姑の熱を癒されたことをですね、同じ日のカペナウムでの出来事として記しています。そしてその日は安息日にイエス様が街道で教えられた日であったと、そのことが記されています。今日は大きく2つのことを味わいたいと願っていますが、ここに記されている今日最初に学び取っておきたい、その大切なことがあります。このカペナウムでの一日はですね、イエス様が神の国のことを語り始められた、いわゆる宣教の働きを始められた、いわゆる最初の時の出来事であります。この出来事、今日の出来事のですね、その前にイエス様がされたことというのは一体何だったでしょうか。マタイの福音書、マルコの福音書、そしてこのルカの福音書をですね、この3つをこう合わせて読みながら比べてみますと、それはこんな状況だと分かります。イエス様はまず荒野でサタンの誘惑を受けられます。その誘惑を退けられて、いよいよ宣教の働きを始められます。そして漁師であったシモンとアンデル兄弟、さらにはヤコブとヨハネの兄弟を弟子としてこう招きますですね。ついてくるように言って彼らは従った、そして弟子になったわけですね。そして次にこのカペナウムの街道、すなわち現代で言うならばですね、この日曜日の教会の礼拝の場に行き、そこでこう聖書を開いて、そこにいる人々にイエス様を教え始められたわけです。イエス様がこの礼拝で語られたその教えは、聖書の言葉を解き明かす力ある言葉だ。マルコもルカもそれを権威あるものとして教えられた、あるいはその言葉に権威があったと記して、私たちにそのことを教えてくれます。それはどういうことか。それまで安息日に街道で教えていた人たち、すなわち律法学者たちは、先輩の律法学者あるいは有名な人の語られた言葉をこう引用したりしながら教えておられたですね。それに対してこの時のイエス様は、聖書の言葉から直接それを解き明かして、イエス様ご自分の言葉で語られていった。人々はイエス様の口を通して聞く初めてのそのお話と言葉に力がある、そう感じて驚き、熱心に聞いたんです。今日覚えておきたいということ、それはイエス様が最初に行われ大切にされたことは、礼拝を大切にされたということです。礼拝で神様の言葉を聞くことを大切にされたということです。シモン・ヨハネをですね、網を繕っている彼らをこう漁師のその現場からこう招き召し出しました。 そしてご自分の身近において弟子とされました。でそれでは次にもっと人々を招こう、弟子を、その次の弟子を、この弟子、孫の弟子、ひ孫の弟子のようにですね、人を集めることを始められるのではなく、まず招いたシモンたち弟子を連れて礼拝をしたんです。そして神の言葉には本当に力があるものだということを教えられたんですね。礼拝へと進み出ること、日曜日のこの主の礼拝に私たちは招かれています。私はイエス様によってこの礼拝に招かれている一人なんです。主イエスは私たち一人一人をまず最初に大切なこととして礼拝に招いてくださった。そこで私たちは大切な神様の言葉を聞きます。私たちが生活をする7日間には実にさまざまなことが起きます。喜びあふれる経験をする毎日ならば幸いですが、そうではないことも起きます。悲しいことがあったり悩む日々が続くということも少なくはありません。またたとえそれが小さな棘のような小さな罪であったとしても、イエス様の前に罪を犯してしまったと思い悩む日があるかもしれません。また元気がなくなった、うなだれてしまって礼拝に足が向かなくなるようなことがあるかもしれません。私たちは本当に小さな存在ですから、神様の目に漏れてしまっているのではないかと思い込み、部屋にこもってしまうということもあるかもしれません。私たちは本当に弱い存在です。だからこそ今日会えています。何があっても礼拝に行こう、礼拝のその場にこの弱く小さなこの体を、心を置こう、礼拝に行こう。イエス様が招いておられる。今私たちはこれまで経験したこともない新型コロナウイルスの影響の下で、私たちはもしかするとまたこの冬には自由に集まることができなくなってしまうかもしれません。もちろん備えはしなければならないでしょう。しかしまずイエス様が私を日曜の礼拝に招いてくださっている、私たち一人一人に手を置き、ここ4章は40節になりますと、病の人たちに一人一人イエス様が手を置かれて丁寧にこう愛を示されたように私たち一人一人を招いてくださっている。そうだ、礼拝に行こう。そこにイエス様による回復、癒し、慰めがあるか。そして私たちは礼拝から送り出されて、使わされていきます。家族で来ているとそう思わないかもしれませんが、一人で礼拝に来て一人礼拝から帰っていく時があるかもしれません。しかし私たちは一人で礼拝から帰っていくわけではありません。招かれて礼拝に来て、イエス様に伴われて、聖霊様に満たされて、聖霊様と一緒に礼拝からも使わされていく、希望を持ってここから進み出ていくのだと理解をしておきたいと思います。さて少しだけですね、悪霊や汚れた霊のことをここで触れていますから語っておきたいと思いますが、このイエス様はカペナオの街道礼拝に出られたり、そこに驚くことがありました。なんと汚れた霊に疲れた人がそこにいたのです。そして悪霊に疲れたその人はですね、イエス様が力ある方だと私には分かるですね、悪霊は大声で叫ぶんですね。なぜこの人が礼拝に来ていたのか、礼拝に来ていた他の人を惑わすためであったんだろうか、悪霊に取り憑かれたこの人はなぜ礼拝に来ていたのでしょうか、よくは分かりませんけれども、悪霊はイエス様が力ある方だと知って叫び出した。それに対してイエス様は一言言葉をかけて、この人から悪霊を追い出す。そしてこの悪霊に憑かれたその人は何の害も受けずに悪霊から解放をされます。周りの人々はそれを目撃して、 イエス様の言葉には本当に権威と力があるということを知って驚くわけですね。今日の箇所、人々はですね、この32節36節とですね、驚いています。ルカは繰り返して驚いた、人々の反応をですね、教えてくれます。この驚きから広がっていって、人々はさまざまな病で弱っている人を癒していただこうとイエス様のところにと連れてくるようになる。それが40節のところにあります。さあ戻ってですね、2つ目のこと、今日礼拝に招かれて私たち礼拝を大切にするように、そのことともにもう一つのことを学びたいと思います。お言葉一つで悪霊さえも追い出すことができるイエス様がですね、礼拝で力ある権威ある言葉を語られたですね、聖書を取り継がれたその後、礼拝の後イエス様が向かわれたのはシモンの家でした。先ほど紹介しましたようにイエス様はこのカペナンをご自分の町として大切にされていました。そしてその町にはシモンの家があり、そこにどうやらいつもですね、滞在をされていたようであります。その日シモンの家に行きますと、なんとシモンの姑はひどい熱で苦しんでいました。人々は彼女のことをイエス様にお願いをしたと38節に記されています。もちろん癒してくださいということですよね。お願いをした。するとイエス様はこの姑、彼女の枕元に立って熱を叱られた。するとすぐに熱が引き、シモンの姑は癒されます。で、この姑の熱が引いて癒されたところなんですけども、ここに実は興味深い書き方があるなということを見ました。マルコの福音書にも同じ出来事が記されていると言いましたが、マルコの福音書の1章の31節ですね、こちら同じ出来事が記されているのですが、マルコの方はですね、イエス様が姑の手を取って起こされると熱が引いたと記すですね。マルコはですね、どうやらイエス様が一人一人を大切にされて癒されることですね、特に先生はなかなか女性にですね、語りかけたりしない時代に姑のところに行ってイエス様の方が向かって、そして手を取って起こされる、語りかけてくださるんだと、一人一人に大切に語りかけてくださるということを、まあ、強調するためにマルコは手を取って起こされたという、まあ、いわゆる状況を記したのだと思います。でルカはイエス様が一人一人を大切にされるということは、この続く40節でさまざまな病の人たちを癒される様子を記してですね、一人一人に手を置いたという、その場面を記すことによってイエス様が大切にされることを記しながら、ここ姑の癒しをする場面では、この直前に街道でありました悪霊を権威ある言葉で追い出されたことにつなげて、イエス様の言葉には本当に力があること、権威ある言葉であることを強調するために熱を叱るという、その言葉にですね、目を留めて記したのだというふうに思いますですね。後日イエス様は嵐となった湖で波や風を叱る、静まるようにと命じる、するとその通りになった。イエス様の言葉には力があり、高熱を出すという、そんなこともイエス様のその言葉は届くのだ、驚きをもルカは今日の箇所で記しているのだなというふうに思いました。さて、そんなふうにひどい熱で苦しんでいたシモンの姑ですが、癒された時彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなしとあります。今日ですね、もう一つのことというのはですね、この言葉なんです。もてなす、この言葉は実は使えるという意味のある言葉なんです。ここではシモンの姑がですね、元気になりですね、まあ、いわゆる客人としてお招きをしているイエス様たちにこう食事を作ったりして、いわゆるおもてなしを始めた、まあ、そう考えるわけですが、しかしこの言葉が使われていることを考えますと、彼女は癒されると彼はすなわち イエス様に仕え始めたと訳すことができると思います。すなわちここではですね、お食事の準備をする、あるいは眠る場所を備えていくといった、そんなおもてなしを超えた主イエスをですね、愛する信仰者としてその奉仕を始めた、弟子の一人としてこの姑は仕え始めた、そう受け止めることができます。彼女は病で休んでいる自分の枕元まで来てくださって、手を取り起こし、熱を叱りつけて癒してくださったイエス様にただ感謝をするということを超えて、この方イエス様に、まあ、使える人に変えられたということがあるんです。今日はこのことをですね、もう一つのこととして大切に覚えて私たちの心に刻んでおきたいと思います。私たちは全員が一人一人イエス様に招かれて礼拝に来ました。一人一人がふさわしい声をかけられました。必要な声をかけていただき礼拝者となりました。そして今主イエスに作り変えられて主に仕える人になったのです。シモンの姑は熱が引くと直ちに動き出しました。もう喜びあふれて動き出したに違いありません。私たちも礼拝に来て作り変えられたものです。イエス様に仕えるということは、まあ、喜びあふれるおもてなしの時間を過ごすということでもあると思います。そして一つ目に見たように、私たちはここからこの礼拝からイエス様に伴われて世の中へと使わされていきます。そしてそれぞれの場所で学んだり働いたりします。それは使えるものとして喜びあふれて、また主の言葉が持つ驚き、主の言葉の力を伝える大切な時となっていきます。もう一度今日この礼拝を喜び、主イエスに私が招かれていることを喜び、主イエスに仕える喜びを味わっていきたいと、そう願います。新しい一週間がこうして始まりました。大変なことがまた起きるかもしれません。しかし私たちは不安にばかり心を支配されてはいけないのです。主イエスが語ってくださる言葉に期待をして、希望を持ってここから歩み出していきましょう。お祈りをさせていただきます。祈ります。聖であり義であり愛の方である神様、あなたのお名前を賛美します。私たちが今礼拝の中で自由に大きな声を張り上げて歌うことができない状況にもあります。しかし私たちは隣人の愛を持って歌うことを控えることで、その愛を実践することを選びました。同時に私たちのあなたを賛美する心は少しも失われることはありません。むしろあなたの賛美の心は強くなっています。あなたは私たち一人一人を受け止めて受け入れてくださって、時に手を置き必要な慰めと癒しを与えてくださいますから、ありがとうございます。私たちは幸せがあまりにも多く驚く日々が続く時があります。反対に不幸が次から次へと襲ってくるように感じる時もあります。でもどんな時でも主が共にいてくださることを信じていますから、どうか私たちを守っていてください。平凡な毎日が続く時も、喜び悲しみがないような日々で、誰からも顧みられない、ただ私の一日が虚しく時が過ぎていくように、そんな風に感じることがあったとしても、いえそれ私にはそう思えてしまう日であったとしても、あなたの目には違うのです。あなたは私を恵みで満たしてくださいます。そしていつも見ていてくださり、あなたの全能で愛にあふれた御手が私を守り導いてくださっていることを信じています。私の願いをはるかに超えて、あなたの愛の御手が私を捉えていてくださることを感謝します。主よ、しもべであるはず私を友とも呼んでくださるあなたの愛を感謝します。散らされて集まることが難しい日があったとしても、喜びあふれるその毎日を送れますように祈ります。私のすべてを注ぎ出してあなたに祈ります。 すべてのことを司り、私たちを守り導いてくださる全能の神様、あなたの導きを信じてお名前を褒めたたえます。この祈りを感謝とともに、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かになっていきましょう。